はい、こんにちは、レイドです。私と高見さんの対談音声シリーズですね。今回も、読者様からのリクエストで、私、レディオの、これまでの職業、仕事ですね。ネットビジネス始める前の、リアルな仕事の、どんなことを知ったんですかっていうお話で、まあ、それが今現在のネットビジネスにどうつながったか、活かせているか、まあ、ネットビジネスにつながってなくても人生経験上すごい良かったなっていうようなことを、お話ししたいと思うんで、聞き手は今日も高道さんです。じゃあ高道さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私が就職、初めてね、定職に就いたのが25歳という遅いんですけど、そこからの、流れというのを、まあ、ぜひちょっといろいろインタビューしていただければと思います。
はい、わかりました。まあ、大まかな部分はあれですもんね。前に第何回からありましたもんね。
まあ、ちょっと話してます。
建具というかね、扉でしたっけ。
そうそう、よく覚えてます
ね。
ね、
そうそうそう。いや、すごいそれがショッキングとか、ドアをハイエースに積み込んで、ね、日本全国回ってるとかって言ってましたもんね。
やってる方も何やってるんだかって今考え
ね、
るね。
実際でも、あれでした？どうでした？やってみて。全くだって事前知識なしで飛び込んだみたいなもんですよね。
大学を私7年行って20で就職したでしょ、その会社に。で、まあ、4年か5年ぐらいはその徳島の本社で、本社勤務だったんですよ。正確には29ぐらいまでかな、約4年間ぐらい。で、その4年間は、もう本当になんていうのかな、電脳ですわ、電脳。物をあんまり自分で返さないというか、まあ、OEM なんです。某 D ワハウスさんとか、某ミ、えー、ME ホームさんとか、永華生住宅さんとか、その辺が、あと、相谷住宅産業さんとか、その辺がお客様で、で、まあ、発注表が流れてきて、で、このタイプのドアが、要はトイレが2枚とかね、リビングのドアが1枚とかね、洋室が4枚とかね、という、まあ、棟ごとに、何々様邸とかっていうリストが流れてきて、で、この間取りだったらこのドアとこのドアがいるねっていうのを自分で引っ張って、で、特注型特注図面書いて、それを工場に流して、で、工場から納期が返ってきたら、お客様に納期返して、みたいな、そんな仕事をしてまして、最初の作業ね。で、まあ、時々工場には行くんだけど、まあ、自分で、その実際にドアを工場で作ったりなんていうのは、まあ、一番最初の新入社員の研修時代の1ヶ月とかだけだったんで、本当になんかもう電脳ですよね。お客様から注文が来たらそれを拾って、回答するだけっていうものは全然返さない。で、29で、その電脳生活からその、実際に、なんていうかな、物をこうお客様に直売り込んでくる営業に、で、そっからですわ。一番最初、名古屋です。29で名古屋に営業所作ってきてって言われて、外に営業所なかったんですよ。うちの会社。元会社。ちょっと名古屋に営業所作ってって言われて、名古屋の丸の内に行って、なんか、マンションの一番上のなんか、すっごい、狭い部屋とか石作って、で、そこで D 協さん、エルオンズ、まあ、もう行っちゃっていいかな。ライオンズマンション。ライオンズマンションの、なんかこのライオンズマンションのマンションに、うちの弊社の作ったドアを使ってくださいみたいな、そういう営業ですね。これまでは要はもうルート営業だ、ルートだったり、もう新規開拓をガンガンして、このままではやばいっていう会社の方針のもとに、もうその新規開拓営業の第1号に任命されたっていう
ほうほうほうほう。
ことなんですよね。
はい。
で、その大京さんのなんかデザイナー担当の人とかのところに、うん、要は大京のビルに、徳島からハイエースにその新作の車を積んでね、うん、
はいはい、
で運転していって、
うん、
その大京ライオンズ大京グループのビルの20階までエレベーターとかでこう
貼って
、
うん、
で会議室に並べて、
うん、
5、6枚とか時には10何枚とかね、
うん
うん、でそこで説明するわけですね。今回の
はいはい、
この、うん、色はこういうので、うん、ナチュラル感を出しましたとか適当に、ね、
うんうん、
そうそうそう、で価格は
インターネットもないですもんね、その頃ね。
そうですそうですそうです。
ねえ、大変ですよね、それ。も現物持っていくって、
やっぱ現物がやっぱ伝わりやすいなっちゅう経験でね、その時にこう感じましたね。
はいはいはい。
まあ、言うてもね、カタログを送ったりっちゅう文化はもちろんその時からあったから、
うん、
その大手はカタログだったわけですよ。
ああ。
うん。カタログを送って、カタログの写真を選んでくださいみたいな。はいはいはい、
うん。
うん。そのね、松下なんとかさんとかね。うんうん、その大手には
立ち入って
きんから、どうしたかって言って、そういう、う
ん。差別化をそこでやったわけですね。
そのお客さんごとのオリジナル商品を作りますよっていうことと、
うん、
プレゼンの時にそうやって現物持っていくっていうことをやり出したわけ。
すごいな。じゃあそんなちっちゃいもんじゃないですもんね。
ドアですから、
ねえ、ドアだから。
お住まいのそのドアちょっと一辺、長板から外して持ってみてほしいんですけども。
本当そうですよね。
まあだから10キロ、軽くても10キロ近くあるし、立派なガラスだったら20キロぐらいですね。
うんうんうん。
まあ重いんですよ。
すごいですね。それを。
仕事。
はいはいはい。
一口で言えばね。
もうアナログっちゃアナログですよね。
ゲリラ戦ですよ、局地戦。
ねえ、確かにね、差別化にはね、なりますよね。それこんなことやるところ、まずいないでろ、うん、いないでしょうしね。
まあ、で、それでまあ、売れるじゃないですか、実際に、ね、
うんうん。
使ってもらうことが分かって、
うん、
まあ、例えば100部屋のマンションに、じゃあ、全部お宅のドア使うよって言ってもらうとすると。
うん
だいたい一部屋ってね、少なかったら、ワンルームとかだったら3枚とか4枚。
はいはいはい、はい。
で、まあ、2LDK とかだったら、その、洋室があるから、
うん、
まあ結局ね、リビングでしょ、まず。
うん。
ガラスの綺麗なやつでしょ。で、トイレが2個あったらトイレ2個でしょ。
うん。
で、洗面、まあ洗面が引きだったら洗面でしょ。
うん。
で、洗面がこう、2ウェイだったら、もう洗面もう片方でもう1枚でしょ。
うん、
で、洋室が2部屋あったら、そこにプラス2で合計7枚。
うん。
うん。7×、まあまあ、全部の部屋が同じ間取りじゃなくて、上の方は豪華な部屋なので、うんうん、間取りも多いし、枚数も多いんですけども。
うんうんうん、
まあ、だからまあ、平均 8×100 部屋で800万、
うん。うん。
で、1枚平均単価が2万だとしたら、
うん、
1600万の売り上げになるわけですね、
うん。
マンション一棟で。
はいはい。
うん。で、これが見積もりです。
うん。
うん。で、これを大京さんが買ってくれるんじゃなくて、大京さんがその施工現場の建設業者。
うん。
いわゆるゼネコン。はいはいはい、
うん。
ゼネコンに使いなさいってこう。
うんうん。
一応おすすめしてくれるわけですよね。
うん。
命令はできない。
うんうん
うん、推奨という形ですね、
うん、
でこっからがまたもう世間知らずの僕は全く分かってなくて、
うん、
実際にやってみたら鬼つらかったんですけども、
うんうん、
でそれでまあゼネコンのその現場監督のところに行くじゃないですか、
はいはい、
竹中不動産だとか、
うん、
大林組とか、
うんうん、
まあそんないわゆるスーパーゼネコンみたいなところは上品だから別にそんなことはなかったんだけど、やっぱ地方のバリバリ叩き上げのなんかする、
はいはい、
地元密着型の、まあ、本とかだったら、まあ言ったらちょっとピーな感じな人が多いわけですよ。
うんうんうん、
現場監督って。
はいはいはい。
で、あ、大京さんからお聞きしてると思いますけども、うん、何々中、四国のメーカーの私、水木と申します。名刺差し出すでしょ。うん。うん、だから名刺ピッってことって。いや、大京さんが何て言ってるか知らんけど、うちは昔っから使ってる建具業、愛知の建具業者さんがおるんで、
うん、
あの、お宅そっちより、なんか倍近く高い見積もり出してきてるよね、とか言われて、
うんうん、
で、名刺顔面にこう投げ返されて、あの、まあ、価格の話なんだから、どんだけドアか知らんけど、あの、うちは使うつもりないからとかそういうこと言われるわけです。
うんうん。
うん、で、結局、毎日通って、こう、人間関係作って、
うんうん、
で、工場との本社の方には、ちょっと安くなるように、見積もり、
うん、
再見積もりとかしてね、
うんうん。
安くなるような仕様をちょっと変えるとかね。
はいはい。
その調整がまた今度始まって。
うん。
うん、で、それでまあ、もともとの見積もりが1700万だったけど、まあ、1000万ジャストまで値切る、う
ん。はいはいはい。
値切られてね。
うん。
で、1000万ジャストで、まあ、めでたく契約交わすじゃないですか。
うん。
で、交わした頃にはもう納期が近づいたんですよ。
うん。
うん。なら、今度、その納期に間に合わせるために必死で図面書いたり、そんなの出して。
うん。うんうん、
で、物ができて納品するときも結局私、現場担当者の営業マンが、そのマンションの工事現場に立ち会って、
はい。
四国からなんか4トントラックとかにこう、建具、100枚、200枚ずつ積み込んでね。
うん。
それをこう、一緒に、例えば、職人さんと一緒に今度各部屋に運ぶ段取りするわけですよ。
うんうん。
うん、で、予算ないから結局、職人さんじゃなくて、自分も一緒に運んだりして。
うん。
うん。そうそう。で、職人さんがちゃんとつけてるかなとかのもチェックしたりして。
うんうんうん。
で、
なるほど。
で、時が過ぎて、こう、約半年経ったらもう、いわゆる竣工ですよね。
はいはい。
竣工っていうのが、まあ、建物の完成時期。
うん。
で、今度そこで検査が始まる。
うん。
なんだ、こう、建具に傷がついてるとか。
うん。
うん。なんか、そもそも発注してたのと模様が違うとか。まあ、その、ゼネコン検査、デベロッパー検査、施主検査をこう、どんどん経ていって、うん、で、最終の引き渡しに間に合うように、傷を補修したり、うん、交換するものは交換したりせないと思うわけですけども、
うんうん、
そこがもう元々特貫工事で納期がなくて、もうバッタバタなんですね。
うん。
だからもう、明日の施主検査までに100、建物100部屋全部ドア入れ替えとか、
うん、
500枚全部傷補修とかしょっちゅうあるんで。
はいはいはい。
で、職人さんと一緒に、
うん、
夏だったら汗だらだらで、冬だったら暖房一切効いてない、もう氷みたいなフローリングの上をこう、もう徹夜でこう回るわけ。
うん。
それが一番しんどかったな。
いや、それはしんどいですよね、普通に。うん、今聞いてるだけでも。
ちょっとね、ようやってたな。やっぱ3時間だったからできてたんだ。
はいはい、
一番元気なね、29、30、35までか。
うん、どれくらい働いてたんでしたっけ？
25からその会社入って、で、約4年間は本社勤務で、うん、その、今話した各地方、各日本全国行ったのが約6年。
ああ、そんなやつなんか長いですね。
うん、6年が限界でしたね。で、うん、それが最初、名古屋、29の時は名古屋だけだったんですけども、
うんうん、
名古屋終わったら福岡に営業所作ってきてって言われたわけです。
うん、
名古屋の方は後輩に任せて。
はいはいはい。
で、同じようなことをね、名古屋でやったようなことを今度福岡でやるじゃないですか。
うん、
で、福岡でも売り上げがまあ1億とかになってきたら今度、うん、じゃ今度そろそろ満を持して東京行こうかとか。
うん、
で、東京行って。で、その間のスポットで、ちょっと仙台でも現場あるから仙台行ってとか、
うん、
広島も行ってとか。で、うんうん、東京が落ち着いたら今度大阪行ってとか。
うん、
大阪で営業所4つ目作ったら、その、名古屋と福岡と東京の営業所も統括して、統括 なんか営業所長みたいにさせられながら、
うん。
うん。まあ、大阪も立ち上げるみたいなのを34歳ぐらいからやって。
はいはいはい。
その時になったら完全にキャパオーバーで、
うん。
もともとの名古屋のお客さんが、なんか、お前んとこの会社、全然、明日までにドア入れるって言ってて、全然一枚もまだないやないかとか。
うん。
なんかもう、お前がちょっとちゃんと来て、全部見ろとかって言われるわけです。僕、福岡におる。うん、で、座ってるのに、東京のお客さんからも同じようなこと言われたりして。
うんうんうん。
でも、ほんと一日に、朝福岡をって、昼名古屋って、夜東京行ったりして。
いやー、厳しいですね。
全部の現場回って、ほんで夜中の最終でまた福岡に飛行機でポンと帰ったり、というようなことはもうほぼしょっちゅう、最後の2年間はしてましたね。
うんうんうん、
で今思ったらやっぱそれはね、あの人に任せる能力が僕になかったんです。
う
ん、
ああ、なるほどね。
うん。全部自分でやろうと思っちゃって、
うん、
自分でしかできんことだけやりゃいいのに、
うん、
やっぱこう完全に人に任せてきれてなかったことが徐々にちりつもで、
うんうん、
やっちゃって結局崩壊した感じ。外注化でき
る。なるほど。
うん、
はいはいはいはい。まあでもなかなか結構、あれじゃないですか、今、その、リアルの仕事とかって、ね、
うん、
あの難しいところ結構ありますよね。古い体質の会社だと特に、そういうところありますよね。うん、結局、そのね、なんていうのかな、社内で全部抑えようとする、終わらせようとする。
うんうんうん、
なんかね、そう、昔の会社とかって、外に仕事を依頼することは、よりも自分たちでやった方が安いって未だに思ってる人結構多くて、
はい、
で実は一番高い経費って人件費なんですよね、
はいはい、
うん、自分たちの持ってる人件費より高いものってなくて、
うん、
ね、そうそうそう、でもっと言ったら社員が10人でね、1人8時間働いたら会社が持ってる時間80時間なのに、
はい、
ね、そこで雑用とかまでやってたらいつお金作る仕事を本業するんですかって話になっちゃって、
ね、
結構そういう、ね、サラリーマン自身もそうだけど、会社自体がそういう体質の方が多いですよね、結構。
昔の会社、地方の。
そうそうそうそう。うん。そういうところは結構ね、多かったりします。まさに、でも、ね、ベイドさんの時代で、そういう建築関係だと余計に、そんな感じですよね。
ちょうど20年前の話だから。まあ、でも本当に、あれですよね。スマホがあるから、あ、スマ、携帯ができたから余計立ち悪くなって。
ああ、それはありますよね。
携帯なかった頃はね、結局マンションのその工事中の20階のところまでこう伝えに行かなきゃいけないわけじゃないですか。
うん。
だからもう夕方下降りてきてからでエッカになるんですよ。
うん。
要変更があったりしても。
うん。
うん。だけどやっぱ携帯がちょうどできてきた時代だったから、
うん、
なんか仕様の変更だとかね。
うんうんうん、
なんかそんなのがこう簡単になってきちゃって。
なるほどね。
で、その辺がこう、要はもうツールを使いこなせずにツールに振り回されてた一番やばい時代だった感じ
ですね。なるほど。もうなんかね、うん。
一日に携帯が100本ぐらい着信あったんですよ。その年間、はいはいはい。
うん。
いや、もうちょっとやみますね、それは。
うん、
もう電話恐怖症ですわ。
うん、
うわ、どっからなるんだろう、みたいな。
なるほど。その、もう、いっぱいいっぱいになったわけですよね、キャパオーバーして。
もう、34歳あたりの僕らも、うん、
はいはいはい、
もうしょっちゅうあれですよ、新幹線飛び込もうと思ってたし、
うん、
飛行機乗ってても、このまま、納期が間に合いそうにないマンションに、このまま飛行機、
うん、
墜落せんかなって、心配願ってましたもんね。
なるほど。かなり来てますね。
そう、その時に書いてたブログに、うん、なんか詩を書いてて、僕。で、その詩がまたものすごい内容で、
うん、
なんかこのまま濁流、雨が降っている、このまま何もかも流れてしまえばいないとか、なんかそんなやんだかし、
そうなんですね。
うん、そんな34歳でしたね。
で、うん、でその時の頃の、
うん、
今話聞いただけでもね、相当過酷な感じじゃないですか。
はい、はい。
うん。どうですか？なんか今振り返ってみて。 なんか、これが、この時の、なんだかんだ、でもこの経験良かったなとか、なんかそういうのってあります？
まあ、人には勧めれないんだけど、
ああ、はいはいはい。
限界を見たのは
いい。なるほどね。
もう、はいはいはい、ギリギリ。
うん、
で今考えたら、今の僕だったら全然ギリギリじゃないんですけど、体力的な話は別にしてよ。
はいはいはい。
今の僕だったら全然ギリギリじゃないような気はするんですけども、
うん、
でそもそもやっぱりこう、なんかちっちゃい、未達のことを積み重ねていったらどんな恐ろしいことになるかっていうのを目の当たりにしたっていうのはすごいありますね。ちょっとずつちょっとずつこう未達の、
はいはい。
後回しのことが膨れ上がっていったらどんだけ恐ろしいことになるのか、に染み入ったというのが一個かな。
はいはいはいはい。
で、その時にはアナログだったから今みたいに列車事故もなくて、地図もないじゃないですか。
うんうん。
うんうん。要はもう時刻表片手の路線図片手の、もうほんと昔のあの地図片手に、車全国行って、ね、東京、大阪、名古屋の路線図見ながらいろんな現場行ったから、その、行動、移動の、なんちゅうかな、効率化の、
はいはいはい。
基本的な考え方っていうのはめっちゃそこで身につきましたね。
なるほど。
今よりハンデがあった時代だから、今のツールがあったらもう超楽勝というか、
まあそうですよね、
うん。移動なんて絶対もう何も怖くないというか。だから、そういうアナログでの負荷があった時に目いっぱい頑張ったから、本当どんどん楽、移動が楽になってますね。
なるほど、
うん。
そういうのは、その移動に関しては、じゃあ今のね、あの出張せどりとかなんてすごい生きてるんじゃないですか。
今のは、もう本当だから、多分他の人から考えたら大変そうなスケジュールとかは、僕にとってはもう全然余裕なわけ。それは
多分
あるでしょうね。あの、1日に現場10件ぐらいその関東地方で回ってた時あるんですよ。電車乗り継いで。
はいはい。
で、それ本当路線図真剣に乗り換えとかも、なんかもう1分1秒を気にしてとか。なんか全部走ってましたもんね、ホーム。今考えたらクソ迷惑な若造だったんですけども。なんかそういうことが可能だから全然ね、そういうのはすごい役に今立っています
ね。あれみたいなもんですね。なんだっけ、サイヤ人がね、死ぬような思いをするたんびに強くなるっていうね。
そうそう。
まさにあれの話ですね。
そう、死んでね、お話が終わりにならんでよかった
ね。いや、なんかでもあれですよね、結構この、こういう副業とかね、
はい、
まあ、ネットビジネス全般で副業からスタートして成功している人って、
はい、
なんかやっぱみんな、なんだろう、その辛い思いしてますよね。
まあ、まあ、有名なとかってバナナデスクさんっていう人がね、
はいはいはい、
株でも FX で死にか、借金とか、
うん、
その借金額からどうやってリカバリするのみたいな額とかあるしね、
うんうんうん。なんかもうこれしかないっていう。
そうでしょうね。
これにかけるしかないみたいなのがすごい。
うん、
まあね、そのリヌさんの今のところから即手取りってわけじゃなかったけど、うん。でもそういう経験もね、ありますもんね。
その人生からもう会社を辞めることで、
うん、
やっぱその時点ではまあ逃げですよね。
うんうんうんうん、
そこで頑張らんかったのがすごい良かったなとは、あのままやってたら多分精神崩壊してたから、
うん、
逃げて良かったなって、
うんうんうん、なんかね、だからすごいそういう人がやっぱ結局行動しないとし続けないとダメで、
うん、
でそこでできる踏ん張れる人ってやっぱそのもう本当辛い地獄のような思いをした人たちが、もう何て言うかな、後に引き返せない状態の人たちが、やっぱ成功する確率、
うん
うん、まあ成功っていうか、まあ普通に行動を続けてたら誰だって成功できるんですけどね。
まあね、でも間違いなくその時の30の僕が今のネットビジネスやったら多分失敗というか続けるなかったんじゃないかなって今考えたら思います、ね、うんうんうん。
なるほどね。
だから、すごい、 結果的に本当は無駄になったことは何一つないなとは思う。もっぺんやれって言われたらもう即答でノーっては言います。
まあね、なんかね、そうですよね。話聞いてもやっぱり、レディオさんが今、ね、ビジネス自分でやってるじゃないですか。
はい。
で、その、ノウハウじゃないけど、そういうのって結構その飲食、どちらかというと飲食時代に培ったことの方がすごい大きな印象あるから、確かにね、そういう話聞いてると飲食経験せずに飛び込んでたら、ねえ、なんか、それはそれでやっぱりダメだった気もするし。
だから、建設業も飲食業も、今の僕にと
って、ね、そうですよね。
すごい大事な経験だったなとは思いますね。
なるほど。
まあ、そんな話が高道さんにもあるんじゃないかなっていう興味があるんで。
いやー、私の。
っていうか、僕の場合は二業種じゃないですか。
はいはいはい。
二業種、まあ、飲食業はいろんな飲食なんで、業種的には、一個でしょ、カウント。
うん。
高橋さんの場合、業種もすごい。
全部違う。うん。
だし。で、まあ、全部話したら多分、あと10分ぐらい音声いるんで。その辺の一種、ちょっと1業種か2業種ぐらい。
はいはいはい。
本当、これは個人的に私が興味あるんで。
はいはい。
来週ちょっと、喋ってほしいなと思うんです
けど。了解しました。うん。大丈夫です。わかりました。
うん。ということで、はい、来週は私が高道さんにインタビューするという形になりますね。じゃあ高道さん、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今週もお届けしましたから、私レディオと
高道です。
はい、じゃあ今週もお聞きいただきましてありがとうございます。失礼いたします。